ラジオ催せ
始まるよ。
はい、始まりましたラジオ催せ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズはこの二人。
はい、よしこうガールズ1号の役者アニソンアーティストとして活動中、ソンです。
よしこうガールズ2号の大阪府出身、声優の卵、ニアです。
と、こんな3人でお送りしますラジオ催せ、よろしくお願いいたします。
本日のラジオ催せは池袋の某会議室よりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたラジオ催せ第87回目ということでございまして、先日催せのね、公開収録、ニコニコのね、公開収録ありまして、下田あさみさんゲストで
可愛かったー。
いや。
すごかったですね。
本当、でもファン サービスというかね。結構いろいろあります。サービス精神というか、結構ね、芝浜の朗読とかも、アドリブ聞きまくったりとかね。あとはその会場限定のアフタートークとかでも、まあ、詳しくはね、もう言えないけど、なんかもう、
ね、
お客様の要望に、今までさ、結構質問コーナー、質問だったのに、なんかこれやってくださいって柔らかい要望に、その場で答えて出して、なんか僕、なんかしないけど、って言っちゃったけど、僕その流れで握手しちゃったしね。
なんでー帰り道大丈夫でした？
いや、だって僕が言ったわけじゃないもん、なんか、あ、どうぞ、みたいな、なんかの流れでね。
いや、本当にファンサービスっていうか、こう、ファン思いな、内容でこう、喋りされてて、もう、会場来た方絶対めちゃくちゃ嬉しかったと思いますよね。
お客さんはもうね、本当に、もう、アイマスのゲスト会とか特に本当、訓練されてるというかね。
本当に、
非常に皆さん礼儀正しいというかね、そういった方々ばっかりでね。
プロデューサーの皆さんですからね。
本当にもうプロデューサーだからね、本当にね。いやいや、もう楽しかったですけど、またね、ぜひね、ご一緒したいなと思いますけどね。まあ、後でまた改めて告知しますけど、結構燃え寄せね、もう、今までは、もう、その月が終わったら次の一本が告知できるかできないかぐらいだったのに、今すげー決まってて。
いや、本当にありがたいことですね。
告知、もはや、もうどの回誰だっけというか、もう本当僕、自分でもごちゃになっちゃうぐらいのね、いや、もう月2回、下手したら2回、だって10月も2回だし、11月も2回だし。
そうですよ、月2回ずつやってますね。
いや、もう大変ですよ、結構ね。いや、でも本当に光栄な機会なんでね、その月に2回も声優さんとね、ご一緒できるなんてね、大変な、もう、オタクと、オタク冥利に尽きるというかね、本当僕何者だよって感じだよね。
いや落語家職、あ、でもなんか、アンケートとかにももっと落語も聞きたいみたいな風に書いてくれてる方いたんで、まあ、ちゃんと落語としてのこう貢献もされてるんじゃないですか、
まあね、でも僕としてはもうできるだけ落語の時間短くして、僕自身がその声優さんともっと喋りたいから、まあそこはね、まあうまくね。
まあ、お互いの差がですよ。
差がですけども、まあまあそんな感じでね、お送りしてますけども。まあ、はい、そんなね、催せ自体もね、皆さん、ぜひね、ラジオ、まだラジオしか聞いてないという方も、ぜひそのニコニコの公開収録も、来て、くださいますと幸いでございますけども。まあそういうわけでございまして、最初のコーナー、こちら。
はい、よしこうアニメをカタルシス。
はい、このコーナーは、オタクである春風亭よしこうが、数あるアニメ作品、漫画作品、ゲーム作品などを語り尽くすコーナーです。そして、今回のテーマは
少年ジャンプです。
はい、今回は少年ジャンプということで、なんか意外とやってなかったんでね、
ジ
ャ
ンプ外でやったような気でいましたけど、
ちょくちょく単品では語ってるんだけど、なんかジャンプトータルっていうのはなかったっぽくて、ただ今年がね、週刊少年ジャンプの50周年ということなので、ね、その、まあ、ジャンプ全体、トータルね、まあ、週刊だけじゃなくて月刊とか、まあ、いろいろ、ヤングジャンプとかいろいろありますけども、っていうかなんかピーポー
すごいね。
今日収録日ハロウィン。
そうですね。なんか事件ないといいですね。
まあ、少年ジャンプということでございますけども、まあ、50、まあ、もちろんね、僕も50年前、 は読んだことないん
ですけど。生まれてないです。
でも、やっぱりね、その50周年記念ということで、うん、今年かな？なんかそのジャンプの記念号みたいなのを復刻のが出てたりとかして、最初に出たのがね、だいたい2冊セットぐらいで、最初に出たのがね、ジャンプの第1号と、50年前の第1号と、あとは、最高部数654万部かなを記録した号が2巻セットで、っていうのが売ってて。
すごい、もう記念すべき。
そうそうそうそう。あとはその、他の回もドラゴンボールの、なんだ、スーパーサイヤ人になった回とか、だからドラゴンボールが一番、アンケートで、得票数取ったね。もう、まあ、多分何十万通とか、多分そんな感じだと思うんだけど。
全盛期。
とかね。あと、ワンピースの第1話が載った号とか、なんかそういうのがね、セットみたいなのが、こう出てたりとかして。そうなんですよ。もう歴史が長くてですね。で、僕はね、でもちょうどその黄金期ぐらいなんだよね。もうまさに小学生の時に、で、やっぱりジャンプ、小学、中学生か。で、ジャンプが一番ワッとマックスになった時を経験してるから。
一番マックスになった時ってやっぱドラゴンボール連載時ですか？
うん。で、ドラゴンボールがね、一番最高部数多かった時でもドラゴンボールが、ね、もう魔人ブー編だった。
ああ、うん。悠々白書とかって被ってますっけ？
そうなんだよ。だからその、一番のやっぱジャンプのワッってなったのが、ドラゴンボール、はい、悠々白書、はい、スラムダンク。
ああ、それ3つ連載してる雑誌があったの。
ひえー同時に連載してて、ただこの3本が、また多分ね、1年、2年ぐらいの間でバタバタバタっと、急に、どちらもね、まだまだ続けようと思えば多分いくらでもね、続け、うん、まあ、それは 作者のね、意思だけど、で、スラムダンクだってさ、だって、決勝とか行かないで2回戦で、まあ3、もう、ただあれ以上の試合かけないんだろうけどね、その山王工業との、もう戦い終わって、次で、負けたっていうナレーションだけで、うん、であとはもうゴジスだみたいな終わったし、
思い出して勝手に鳥肌立っちゃいました、ね。
誘惑とかも魔界統一トーナメントどうなるかと思ったらその後みたいなね、まあその後が何話かあったけどとかね、ドラゴンボールもまあやろうと思えばできたんだろうけど、
アニメの方でね、
アニメ
の方で意思を継いで、
ちょっとね、そうそうそうそういうそこそのあたりで一番ジャンプがピークを。
そりゃそうだわ。その3作品。
そうそうそう。でもその頃って、他にもさ、なんだ？黄金期っていうと、まあ、シティハンターとかさ、
ジャンプか。
ジャンプジャンプジャンプ。いや、本当にアニメ化してる作品がもう、マジカルタルルートくんとか、ね。
おー、懐かしい。いや、これ、ちょっと年バレるね。
タルルートくんとか、ジャングルの王者ターちゃんとか、もう、ろくでなしブルースとかさ。
すごいね。全部アニメ化だり、それこそ、うん、なんか映画化とか、うん、実写化とかしてる、うん、もう一大作品ばっかりですね。
うん、だからその頃のジャンプの、巻末のね、目次ページ見ると、はい、20作品あったら、もう18作品ぐらいが、なんつうの、他の雑誌で看板取れるぐらいの、もうアニメ化してもおかしくないぐらいの今だったらね、作品で、これで、もう、しのぎを削ってるんだって、この中でも、ちょっとでも落ちたら、もう打ち切り食らっちゃうし、
ってことはその時にもしかしたらものすごいもうあとちょっとで名作だみたいな、う
ん、かもね、
今では全然看板貼れるような作品が影にあったかもしれないって思うとなんかすごいそわそわしちゃ
う。
すごい時代に漫画を描いてるんだ。
ちなみに僕一番最初にね、まあそもそもまあオタクの目覚めというか、
あ、はい、
まあ自分の中で種を植えられたのがセイントセイヤなんでね。
あ、
セイントセイヤで、
セイントセイヤもジャンプ、
うん、ジャンプジャンプ。あれがもう、本当に一大ブームというかね。いわゆるクロス、美少年が、こうクロスを着て美少年同士でわーっていうね、車田正美先生の、で、セイントセイヤってね、黄金、ゴールドセイントっていうのがいまして、はい、それが各、それぞれ、ね、何々座ってあるじゃん、生まれのさ、はい、いて座とかそういうのとかね。それぞれの、その王道12世に、当て込んだ、魚座のセイントとかね、いて座のセイントとかそういうのいるんだけど、その10、それが、まあ、いわゆる最強設定、セイントの中でも最強の12人みたいな。ただ、その中でも、もう、すごい推しキャラ、あ、すごい強キャラとかね、逆にかませ犬的なのとかあったりとかして、自分が何座ということで、その、特に男子の中でヒエラルキーがありまして、 で、一番やっぱ目立ってたのが、伊手座のセイントが、あれなんですよ、その、主人公のセイヤが、まあ、セイヤはペガサス座なんだけど、なんか、その、ピンチの時に伊手座のクロスがどっからともかなく飛んできて、装着されてパワーアップするみたいなね、そういう熱い展開があって、やっぱ伊手座がね、一番ね、そういう意味で目立ってたのよ。
人気がある。
人気というか、もう、作品の中でも別格の扱いで。で、僕は伊手座で。
うわ、
そこは。
私もです。
嘘ね。
そう、そうなんだ。
獅子座は獅子座。
でも獅子座もね、いいポジション。
ほらほらほら。
そう。で、伊手座は、伊手座は、まあ、もう死んじゃってるの、伊手座のセイントの人はね。そのクロスだけが、ね、その主人公のセイヤ助けてくれたりとかして。で、獅子座は、その伊手座の、まあ、アイオロスっていうね、はいはい、もう個人なんだけど、その弟が獅子座のセイントで、獅子座もでも、もう牙を剥いたら、獅子だけにね、牙を剥いたら、もうゴールドセイントでも最強格みたいな、そういうので、
も
う、割と最初の方から第一巻ぐらいからな顔だけは出てて、もうなんとなくこう主人公をセイヤたちを導いていくポジションみたいなね、最初から最後までかなり活躍する。これ、もある意味
高校生とか中学生の時にこの話読んでたら絶対盛り上がりますね。
で、逆に、カニ座というのがあってね、カニ座。カニ座がね、本当にね、ゴールドセイント基本的にはもう、セイント自体がある意味正義のアテナ、ね、正義の女神のアテナの使徒で、で、基本的には正義なんだけど、その中でも悪いことを考えるやつがいて、で、このカニ座っていうのが、もうゴールドセイントの風上にも置けない、もう、もうね、もう結構一般人とかを地獄に突き落としたりとかするような、本当、で、最終的にはそのゴールドクロスから見放されて、っていうカニ座のね、キャンさんデスマスクっているんだけど、もう顔もまずそもそもイケメンじゃないし、というので、
格差社会がすごい。
美形が揃ってる中、
はいはい、
他にも、ね、イケメンじゃないのに、イケメンじゃなくて、すごい筋肉マッチョだけど、でもすごい、もう面倒見よくてと優しさがあって、そういうキャラいるんだけど、カニ座はイケメンじゃない上に、カマセイヌでっていうので、もう本当か、当時ね、僕と同年代の人たちは、カニ座の人はね、言えなかった。自分でカニ座っていうの
は。作者さん、カニ座になんか恨みでもある。
確かに。
カニ
座ね、まあ。
どうしてもね、ストーリー上ね、都合で、やっぱりそういうのがね、まあ、ね、みんながみんな正々堂々してもらえ
ない。それはそれで人気とかないんですか、その、カニ座。
まあ、基本的にカニ座もある意味、もう本当に人気はないよね。一般的な。まあ、あくまで、まあ、そうそうそう。まあ、ギャグとして、ある意味、もう、こんなみんなかっこいいのになぜカニ座だけみたいな、そういう、まあ、ネタとして愛されるのはあるかもしれないけど、基本的には下道でね。うん、っていう、そういう、
も
う、
キャラっぽくないですね。
そのぐらいのね、なんか、もう本当に影響あったね。セイントセイヤ。とかね、
ジャンプだった
んすね、うん、あと、筋肉マンとかね。
あ、そうだ。
うん。筋肉マンなんか今も。
いや、そうですよ。
そう、続きをやってて。未だにね、もう大ヒットして。特にジャンプって、なんかトーナメントするじゃん、よくさ。うん、困ったらトーナメントみたいな。その一番最初の走りが、筋肉マンでね。まあその前ももちろんあったはあったんだろうけど、筋肉マンで超人タックトーナメント、タックっていうか。
ドラゴンボールよりも筋肉マンの先です。
先。うん。それがヒットしたから、もうアンケートで一気にわーっと伸びてってのあって、だから困ったら、
確かに
トーナメント。だドラゴンボールも、最初の、ドラゴンボールだけを集めるっていうだけの段階で、うん、まあ、そこ、今読み返したら面白いんだけど、うん、当時はそこまでアンケート高くなかったんだって、うん、で、その中で天下一武道会やったら一気にアンケートがわーって伸びたっていう。だからさ、僕、そのジャンプとかのさ、うん、その、もっと黄金期より後の作品とか見てても、これなんか困ったらトーナメントするんじゃないかと思って、ルロケンとかでもね、そのうちこれ、なんか、海外剣士とトーナメントみたいななんか、あるで。
海外にはそういう戦い方があるんですよ。
そうそう、トーナメント。やるじゃんかとかって、いろいろ妄想というか考えてた。
テコ入れの一つとしてトーナメント。うん、でも確かにまあ、ドラゴンボールもだし、幽遊白書もだし、うん、なんか、トーナメント戦になるとキャラもいっぱい出て、それぞれの戦いでそれぞれのキャラを掘り下げるじゃないですか。だから、それぞれのファンが喜ぶというか、熱くなれるから、確かに盛り上がる回だなと思いますね。
まあ、今まではその黄金期の話してたけど、黄金期以降、はい、まあ、そろそろ、ね、今に繋がるまでも。でも、とはいえ、なんかじゃ看板作品とかね、
もうアニメ化作品。そうそう、ワンピースだって。
そうそうね。
ナルトとかなんか世界的に人気の。
ね、ワンピースナルト始まる間とかも、うん、だドラゴンボールとか終わって、ルロケンとか、方針演技とか。
そうだ。
うん。ある意味、その、暗黒期って言われてんだけど、ジャンプのね。
そんなことねえよ。
でも、でも、それだけの作品があるから。うん。
いや、私の人生を変えた作品が遊戯王なんですよ。
ああ、
そう。まあ、そう、
遊戯王も、そうそう、その時期だもんね。
です。まあ、最初の方は、それこそ、カードバトルっていうか、なんかこう、勇気のない少年がゲームを通じて強くなっていくみたいな話だったけど、やっぱりトーナメントじゃないけど、
カード
バトル
で。
バトルが始まって、バーッと盛り上がって、確かに、黄金作品になってね、もう今ではすごい人気作品になってますね。
僕、初期の方も好きだけどね。
私も初期も好き。
見つめが通るみたいな。
そうですね、めちゃくちゃ似てますね。
アニメもさ、最初の方のあれは、緒方恵さんが勇気の声やって、そっちも見てた。
あれも良かったですね。
ニアさんとかは？
私は、バクマンとか好きですね。
面白い。
実写もしてましたよね。アニメをすごい見てて。で、家にもバクマンは見てて。いや、熱いですよね。なんかジャンプって戦うっていうのがあるんですけど、バクマンは、なんか、なんでしょう。
でも、バクマンって、それこそジャンプを書いて、ジャンプ作家、みんながこうトーナメントをしてるような。
確かに確かに。
あ、やっぱ書いてる人もこれぐらい熱いんだみたいな。いろんな自分たちの戦い方を持ってるんだなみたいなのを見れるのが、なんか面白い作品にしてる。
あれだよね。バクマンっていう作品が存在するのは、それだけジャンプという作品がある意味常識になってるから、それをメタにして、こう、笑いというかね、話が作れるというのが、もうジャンプがそれだけ浸透してるっていうことだもんね。
それこそ、あれバクマン、ラッキーマンの、
まあまあ、
そうそう。大丈夫ですね。これも、
まあまあ、
もう、ネタバレですね。
まあまあ、そうそうそう。
あの作者が原作書いてるから、きっとそういう思いをいろいろ知って書いてるんだなっていうのが。
そうそうそう。オーバス組。
そうそう、オーバス組って呼ばれるらしいですね。
ね。その、バクマンの小畑武先生とかも、その前が、まあ、間あるけど、その、大きなデスノートか。デスノート。デスノートで、その前に、ヒカルの子。うん、で、ヒカルの子で一気にワッとなって、で、で、うん、デスノートでまたさらにポーンといったけど、うん、結構その前ね、絵はすっごい重いんだけど、ちょっと不遇というか、割と単発で、なんか3巻、4巻とかでね、うち、僕でもずっと好きだったからさ、全部持ってんだけど、小畑先生の初期の作品とかも。うん、アラビアンランプランプっていうね、3巻で終わるやつなんだけどね、これがね、すっごい好きだったんだけどね、打ち切られちゃってさ。
だから、なんだろう、絵はすごいけど、ストーリー、こう、自分だけで考えるのは、っていう、特にタッグを組んだらこうなったっていうのが多分、バクマンと同じ、なんかこう、境遇なのかな、みたいな感じますよ
ね。そうね。
ヒカゴも、デスノートも、原作は違いますね。
原作好き。うん。ヒカルの子は、堀田ユミさんっていうね。あってね。で、まあ、本当にでも、今でもね、まあ、アニメ化作品が相当多いしね。うん、ブラッククローバーとかさ。うん、
あ、そっか、
うん。連載再開って今週号に書いてあった。そうですよ。
すごい。
ハンター、ハンターとかね。その、連載再開するとニュースになるという。
確かに。コミックスなんか出ようもんね。
でもね、ハンター、ハンターね、僕ね、今ね、ジャンプ、じゃなくてね、もう単行本で読むことにしてる。あれなんかもう、面白い、めっちゃ面白いんだけど、もうまとめて読みたいと思って、もう文字が多いから、なんか、その、本屋とかでさ、こうパッと読むのにも、ちょっと疲れんだね。一話ずつというよりはさ、それよりは、時間ある時にまとめてかーって読むと、もう止まらなくなる。
世界観に浸りたいから、まとめて読みたいですよね。
そうなんですよね。ジャンプ、まあ、50周年というので、今、今、もう終わったのかな？六本木ヒルズでジャンプ展。
もう終わっちゃいましたけど。なんか、すごい長い間やってましたよね、あれも。
3クールというか、やってて、1980年代までかな？ 80 年代までの作品と、90年代、黄金期の作品と、2000年以降っていうくくり。逆にその90年代、10年間にくくられるっていう、もう、そこどんだけ濃密だったんだよっていうのは、いや僕、ね、嫁連れて二人で行ったんだけど、途中で泣いちゃったもん、僕。
関係終わっちゃった。
もう解説してね、特にスラムダンクのとこで、山王工業と、いっぱいパネルというかね、はいはい、原作の名場面がそこら中に貼ってあって、このね、山王工業戦ちょっとごめんみたいな。
落語か。 泣いちゃうわ、
泣いちゃう。そうですよ。それこそ、スラムダンクも最近、新装版が原作の出て、あれ僕。
大きい、大きいですね。絵もすごいしっかり見える。
いや、大きくのはない。
あれ
普通のサイズ。
あ、じゃああれとはまた別で出てる。
うん。新装版っていうかなんだろう。
特装版か。特装版の方は見たんですよ。
うん。でっかい。もうジャンプコミックサイズなんだけど、ただ話が、一巻ごと、なんだろう、区切りのいいところでまとめられてて、
うん、あ、じゃあ厚さが違うってことですか、それ。
厚さが、そうそう、缶によって厚さ違くて、例えば、なんとか高校生とかだったら、まあ、2巻で終わるんだったら、その2巻分でぴったり終わるようにまとまられてて、だからその1巻分の真ん中ぐらいで終わって次のが始まるっていうことなくてね、ちょうど区切りのいいところで試合が終わるっていう、うん、3の工業戦とかで4巻分ぐらいだったね。一番長かったみたいね。でも、ほんとスラムダンクってさ、読んだら本当に、
ある意味、
時間もさ、パッパッパッパッとなんかもう流れるようにさ、もう試合の流れでさ、読めるしさ、最終巻なんか、もう名言の連続だしね。いやー、もうなんか本当に、もう本当にいい作品
です。スラダンカになりちゃう。
ねえ、まあ、それこそね、やっぱりドラゴンボールとかもね、
はい、
うん、もう未だにこう、アニメもやってるし、
うん、
うん、ドラゴンボール、スーパーか。うん、うん、本当にね、もうジャンプ。
あとテニスの王子様とか、もうミュージカル、その差し入れというか、
うん、
あの文化を作った作品がジャンプ作品っていうのは、なんか面白いですよね。
うん、だってさ、テニス、漫画でミュージカルってどういうことって感じなんだけど、でも、なんか成り立つというのがさ。いや、
本当に私、最初の方見てたんですよ、あのテニミュー、うんうん、その始まった頃ぐらいに見てて、本当にテニスの演出をその舞台で表現してて、もうジャンプ漫画だったことを忘れそうみたいな。でも、まあ、展開はかなりジャンプ漫画で熱いんですけど、ものすごい舞台としてもすごい出来上がった作品になってて、なんかすごい感動しましたね。
あとはさ、その、当時黄金期とかにやってた作品の続編とかが10年越しとかにさ、ね、ジャンプスクエアだったりとかさ、そういったところで、今、ちょうどルロケンの北海道編がやってんだよね。
はいはい、
うん、
そうですね。
で、ルロニケンシの最後の、だから一応ルロニケンシ自体全28巻で完結して、うんうん、そこの作者の後書きというかそういうところとかで、うん、まあ北海道編とかそういう構想もあったんですけどね、と書いてあるんだよ。
う
ん、で、一応、伏線も張ってるんだよね。みんな10本刀とかがさ、なんか北へ向かって、みたいな感じで行ったりとかさ、そういうのね、伏線も張ってあって。
ファンはちゃんと見てるんだ
ね。で、そう、で、ジャンプスクエアで、最初、ルロケンの外伝みたいなのをやってね。
はい、
で、それ、剣心が主人公じゃなくて、まあ、獅子王誠の、なんか、一派の残党の少年が獅子王誠のその刀をめぐって、みたいな、あ、こういう番外編的な話か、と思って、それが前後編でさ、後編の最後の方で、剣心出てきて、おー、サービスで、みたいなと思ったら、なんか最後のページで、なんか、そして舞台は北海道へ、え？ルロニケンシン、北海道編、事故入れ、マジでと思って、もったく不意打ちで。
歴史ができてますね。
ね、あと、うん、それこそシャーマンキングとかね、ま、なんかマガジンエッジだったかな、なんかその、ま、ちょっと出発者変わっちゃったんだけど。
移動しちゃいましたけど。
あれとかもすごい、僕も完全版の方で全巻持ってる。
アニメも流行りましたしね、すごい。
ね、
敵のいいアニメ。
メグさんのね、
本当に
主題歌とか。
めちゃくちゃカラオケ行ったら絶対
歌っちゃう。
ね、そうなんですよ。まあ本当にね、もうジャンプ作品。
もう話つけ
ない ね。終わんない。ない。まあそういうわけで、またジャンプ会を改めて。
年代ごとに負けません。
そうね、
最近の話とか全然してないけど。
そうね、最近の話。うん、じゃあちょっと最後に最近の作品だと何だろう。
ちょっと、職域のソーマ
とか。ああ、そう、
今もすごい3期ぐらいなんかやってますね。
そうか、あれもジャンプ、うんう
ん。ちょっとジャンプのさ、漫画のカラーも、なんとなくやっぱ時代を経て変わってきてる感じもね。うん、割とそういう、もともとアニメっぽい感じの絵柄とかさ、ジャンプっぽい絵柄がだんだんこう変換してるという。まあ、それは時代に合わせて、
そうですね、
もう読者のね、ニーズに合わせてっていうのもあると思うんでね。またジャンプね、60周年、70周年、うん、100周年とかの時に、100周年だけ生きてるかな
頑張って。
頑張って。
おじいちゃん、おばあちゃんですよ。
ラジオも寄せ、第1000、1000じゃ済まないか。
その頃にはこう、なんか 不老不死のなんかが開発されてみたいな世界になってれば同じテンションでこう
石仮面を
石仮面につけてたりとか
荒木先生のように不老不死に ね
スーパーサイズに慣れてたりとかしたら
今回あえてジョジョはね、
あ、そうですね、ちょっと
覗いてもう
3回やりすぎてるんでということ
でね、またねジャンプ、まあ、あとはね、はい、こんなジャンプ作品もあるよとかね、いろいろありましたらぜひお便りの方もお願いいたします。はい、ここで告知でございます。よしこですけども、これからですね4日後ですね、オタク落語会萌え寄せ、がございます。ゲストが中村修吾さん、アイマスのねサイド M のもうメインですね、テル役でございます。こちらまだ多分チケットあると思うんですけれども、大井町のキュリアンショーホールというところでございます。で、ですね、開演がいつもより30分早いです。いつも夜7時なんですけど、今回6時半からでございますので、お気をつけください。あとですね、11月25日もございます。11月2本ございます、思いますが、こちらが深川江戸資料館で、こちら夜7時からいつも通りで、ゲストが高塚智人さんでございます。そちらもぜひよろしくお願いいたします。あとこれ萌え寄せじゃないんですけども、12月9日の日曜日ですね、で夜6時から上野広小地邸というところで、年に1回やっておりますよしこうの落語会スペシャルというものがございます。鳥ネタで、ラクダかネズミ穴をやります。どちらも非常にね有名な大ネタでございますけども、ゲストに滝川恋八兄さん、立川団吉兄さんという素敵なお二人をお招きしてますので、こちらね他の会、はちょっとねいつもの勉強会とか予定はないっていう方も、こちらは年に1回のスペシャル版なんで、ぜひよろしくお願いいたします。他に何かありますか？
大丈夫ですか、
はい。ちなみに今ですね流れておりますのが、ハーチャリングソンのお二人の曲名は、
はい、聖戦のハルモニアという、
うっすらと流れておりますけれども、こちらぜひね、あのラジオ萌え寄せのテーマ曲ができるまで、
そうですね、
こちらの曲をエンディングテーマとして使わせていただいております。はい、こんなラジオ萌え寄せでは毎回、皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオ萌え寄せへのメッセージは radiomoeyose@gmail.com、 ラジオ萌え寄せ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオ萌え寄せパーソナリティの春風亭よしこうと、
よしこうガールズ1号のソフト、
よしこうガールズ2号のニアでお送りいたしました。
来週も聞いてね。